増山玲奈のドラゴンジャーナル。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭経済総合分析株式会社の提供でお届けいたしました。今週のゲストは YouTuber として大人気ジョースターさんです。ジョースターさんは映画都市造の刀、私が日本側の監督を務める都市造の刀の映画で刀剣研究家田中丈役を演じてくださっております。
いや実はだけど昨日ねワールドカップがあったんですけど、
はい、
そこのあのやはりね、ドバイですね、あれね、あのサッカー平尾さんは 見られましたか？ね、
あ、動画で、あれがサウジアラビアなんだよね。
まあ、
え、
そうですね。
はい、あれはあのカタールと、
イーロンマスクが来てたそうですね。
あ、そうらしいですね。いや、会場にはちょっと実際には入るのは難し
い。めちゃくちゃ高いですからね。
え、あのあれ、私実はドーハっていうのがどこの国か未だによく分かってないんですけど、あれがカタールのドーハで、でその近くに行かれてたんです。源さんはカタールを経由してサウジアラビアに行かれてたんですね。まさに昨日あのご帰国ということで、
源、ね、さんは実際はじゃあ、はい、サッカーしに行ってたんですか？
いや、サッカーをしには行ってませんで、
お約束ですからね、お約束で聞く、こういう聞き方
で、
で
も皆さんやっぱり盛り上がってますね。私が実際に公演をしていたところは、はい、サウジアラビアにある、はい、あのリアドシーズンっていう、はい、こう、UFJ みたいな場所ですね。世界各国の、あのテーマパークみたいな集合した巨大施設がありまして、はい、でそうです、そこで、例えばその、何今日はどの国が勝ったぞとかっていうとそこすごい盛り上がって、
あ、大事そうです。ちなみにイーロン・マスクがね、来てたんですけど、あのイーロン・マスクを後ろから撮った人が、うん、イーロン・マスクはゴムマスクだって言ってる人がいましたけど、
本当ですか？
さすがに、さすがにあの、はい、ネックレスのチェーンが、
はい、
あのゴムマスクに見えたみたいに言ってるのをそのまま丸つけてやってましたけど、
はい、
イーロン・マスクはさすがにないと思いますけど、まあね、舞台とかやってる人もゴムマスクとかね、つけたりとか、一応、皆本さんも、ね、IHI のアラウンドシェアなので、はい、マスクをかぶってやってましたんでね。はい、
あ、ありがとうございます。
あれですね、あれは何役かやってたんですか？
そうですね、はい、全部で5役
ですね。あー、やっぱりそうですよね。結局、やはり皆本さんの公演とかは、はい、5役やる時もそうですが、はい、あの他の演者さんも似たような役で、まあ、仮面をかぶってやる場合もあるってことですね。
そうですね、はい、普通は、その、はい、一人一役ですけれども、
はい、ね、
まあ、まあ、特別な試みとして、
はい、
お役を演じ分けて、はい、それと、まあ、最後にその私が一人で演じたんですけれども、全員が舞台上に立つっていう演出をするために、はい、あの別の役をやった人がまたその私の格好をして、
そうですね、
最後に出てきたりとか、
あ、これが裏話ですね。
まあ、そうですね。
実際、今回だけど、こっちのドバイの方に行った時はどういう演舞を盛り上がったんですか？
そうです、当初、まあ、予定してたのは、はい、かなりそういう、まあ、伝統的な形で用意していったんですけれども、はい、おー、やっぱり環境がね、その
これが
フジロックみたいなね、あの大きなステージだったんですよ。
なんか世界最大のアニメタウンなんですか？
そうなんですよね。テーマパークみたいな。
ちょっと僕は話うまいんで、もう皆本さんの帰ってきたトークを15分から始まっちゃいましたので、ちょっと止めましょうか。
ありがとうございます。
皆さんが続々と来てくださって、
ちょっと早めに、
あ、工藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、今日はあの BGM がなんと僕が作った曲がね、今会場で流れてますけど、これ採用されてね、
はい、これ和の、楽器も使ってらっしゃる。
あ、そうです、和のドラッグになってますね。結構前に作ったやつなんですけど、やろうと思えばいろいろ作れます。
ただ、この、和楽器はレコーディングしたものなのか、それともそのパソコン上で
DTM ってデスクトップミュージックが入ってますね。あと、はい、鍵盤で弾けますか。
鍵盤で弾いたものを三味線
の音に変えてる。三味線っていうのの鍵盤があって、はい、三味線と鍵盤上で弾けるんですよ、はい、でドラムも鍵盤で叩けるんですね。それがデスクトップミュージックです。
例えば、こう今、実は文化庁 の、 補助をいただくことになりまして、年内ですね、0号車という全部仕上げるっていうことをしないといけないっていう状況になっている。
それはまさか0号車ってことは試写会が来週ですか。
来週、そうなんです
よ。来週になる、知らなかった。
ただですね、まあ、みんなリーディングとかをしてもらってですね、ああ全編は見せずで、一番最後の年内ギリギリ、文化庁の一番ギリギリの31日にもここの部屋をですね、もう一度昼間押さえさせていただいて、はい、今も編集者から電話がかかってきたんだけど、とても無理ですと言われて、でみんな今一生懸命編集してくれている
という
、
こと
なんです。
それを
しないことには文化庁は今年度の補助金は今年度中にゼロ保証をしてくださいっていうこと
を
守らないといけないっていうことが、
僕も何も知らなかったかのようにリアクションしちゃいました。
それでちょっとそれで、お願いしたいんですけど、例えばこう編集しながらここからここまでのシーンでこう戦闘があるとか、何かそこに合わせてジョースターさんが今ある音楽をはめていくっていうのはあるんですけど、本当はその編集の尺を、絵を見ていただ
く、完全にあの読書じゃなくて相談してますね。あの
ね、僕は
何者だと思ってない人もいると思うんですけど、
そのジョースターさんには本当にお世話になってまして、昨年の10月に私があまりに憧れの YouTuber さんだったので、この赤坂見附の
バグっちゃいましたね。赤坂見附がね、ここは浅草、
赤坂見附の前でお見かけした時にナンパをしてしまったんですね。
そうですね、こういうのやりましたね、はい、で見たことありますよと、
で私龍の絵描いてますって言って、はい、無理やりプレゼントして、そしたらジョースターさんが私の絵を見ながら話してくれてるって言って、
はい、話が全部ぶっ飛びました。それで下りが全部ぶっ飛びましたね。
でそれで私今映画作ってるんですよっていうことと、あと私が YouTube チャンネルのレギュラーがいくつかあって、はい、そこにもゲストにお越しいただいたりして、はい、お近づきになりながら大変ずうずうしいことに映画を撮りたいんだけど、全然準備ができてないんで、カメラとかがないんですけどとか言って、
話が戻ってきました。
そうですね、アルトさんに
すごい機材持ってらっしゃる、
機材をお借りしたりして、
その打ち合わせとかにもね、はい、後ろの通貨さんとかいたりしてね、はい、草買ってましたね。昨日から言おうと思ってたギャグですね。
本当にそしてジョースターさんにも役者としてもご出演をいただきまして、本当に感謝しております。
そうですね、一回増山さんは話を PDF で整理した方がいいかもしれません
ね。頭が整理ができないんですよね。
まあそれは B 型とかはね、ぶっ飛んでますからね。
はい、
まあ一応皆さん赤坂見附で出会いまして、なんか何人かね、役者がサイズが決まってないのでどうですかっていうお誘いだったんですね。でどうですかだったんですけど、別にまあいいんじゃないですかねって何年かね、じゃあキャスト入れましょうっていう時に、まあカメラもないんですって言われたんで貸したというだけですね。まあそういうだけです。はい、でそれ以外はまあいろいろ揃えてきますっていう形で、まあ結局5月ぐらいに今年ね、
はい、
撮影も一応終えて、
はい、
でまあ3年ぐらいかかってる中で役者もいろいろ変わりながら、主演も源さんになったりしてということですね、
はい、
一番最初オーディションもすごい テキパキやってたんですが、
はい、
まあ、かなり2年前も苦労されたということですね。
もうなんか忘れてしまうんですけど、ただ文化庁にいろいろ資料を出しながらだんだん覚え出して、すごい多くの方にご協力いただいて、ね、オーディション600人の方来られまして、
そうそうそう、
で私はこの映画なんで作ったかっていうと、いつも海外であのアートの発表をやったりするんですよ。で60万人来るイベントに出演してみたりとかするんですけど、いまいち日本の魅力を伝えられる、作品っていうのがないの で現地であんまりこうエンターテインメントがこうきちんと仕事になってないで、みんなそこで疲弊してマイナスになってるっていうのを見て、なんか良くないなと思って、で日本の魅力をギュッと集めた映画を作りたい、しかもそれを海外の人たちと一緒に作りたいということをずっと思ってたんですよ。で、あのそのことを考え始めたのは10年ぐらい前で、でちょうど、ユーラシア国際映画祭という一般社団法人を立ち上げたのが5年前で、でそしたらロシアと交流ができて、ロシアの文化庁から毎年招いていただいて日本映画を紹介したり、ロシアからチームを招聘して、という交流を行うようになりまして、でそこでじゃあ一緒に映画でも作ろうかっていう話になったというか、私がロシア
これそこで聞きたいのは、
はい、
今回ロシアチームもいたんですけど、
はい、
歳三の刀っていうのに向こうから魅力があったってことなんですか、ね、撮りたいっていうか、
まずどういうことかと言いますか、
ロシアの向こう側の人たちはこの日本の歳三の刀とか、
はい、
あの新選組っていうのはどういうふうに見てるんですか。
まず全く新選組のことは知りませんでした。侍っていうことは知ってるけど、その新選組ということは知らないし、侍どういう種類の人たちがいるかも知らない。でも日本刀好き で武術人口も多くあって、はい、柔道とか剣道をやってらっしゃる方もいて、
そうですね、
あとその
小学校ロシアで柔道やってる人はプーチンという人がいますね。
今柔道連盟脱退させられたん
ですそうですね、
はい、
ちょっと、はい、いろいろ入るとあれなんですけど、
はい、
まあ、だけどその歳三の刀ってなって新選組ってなって、はい、映画撮るぞってなったじゃないですか、
はい、
まあ、だからロシアチームとかの世界観とかどうしようとか、なんかアクションしてもらったんですか。
そのこのシナリオを練り上げるのに実は2年かかってまして、はい、で最初に私が向こうのテレビインタビュー、ロシアでテレビのインタビューを受けた時に映画作りましょうとか言っちゃって、はい、でそれがまた新聞にまた出て、松山玲奈ロシアの映画作るみたいな、あ行っちゃったみたいな、やらなきゃみたいになって、で翌月も映画祭呼ばれて、じゃあどんな映画作るみたいになって、まだシナリオも全然できてなかったとしたら、うん、やっぱ侍が必要だよねとか、あのセリフが多くない方がいいとか、なんかお姫様と侍が愛し合う話っていうのが最初漠然とポンと浮かんで、でそこをディティールを作っていたという形なんですよ。で原作は私が書かせていただいて、でもいろいろ盛り込みすぎちゃう癖あるんで、それをここも蹴ってここも外してとか言って、
それで向こうとやり取りして、
はい、
でオーディションやってたじゃないですか、映像残ってるんですけど、
はいはい、
源さんのとこまで行くのにどういうドラマがあったんですか。
じゃあもう全部今日ぶっちゃけて、
いやいや、それはまあ、ね、一応報告ってことですね。
その前はですね、実は歳三3人変わってますから。
そうなんです
よ、はい、
まあ、だけどこれはもうね、
最初はロシアつながり
この映像も文化庁の人見ていただければと思いますが、
でも
歳三がだって全部変わったんですよね。
全部報告しろって言うんだから全部書いて
あ、それはね、多分ね、あの変わった理由、僕ね、ちょっとね、今宇宙から降りてきましたね、
はい、
あ、コロナウイルスで変わったんですね。そういうことですね、大変ですね。
いや、そん
なことないらしいけど、
ま
あ、自粛モードがあったってことですか。
いや、そういうことではなくてですね、そういう理由は私の、まあ、判断なんですね。で、一つにはあの最初ロシアの俳優、ロシア映画によく出ている俳優さんがいて、でその方に頼んだんですよ。日本ではそこまでの知名度はないけど、ロシアでは割と出てるよという雰囲気で、で稽古とかしたんですよ、県の 稽古とかしたんですけど、でもなんかあんまり上達しなかったんですよ。でも頑張って、頑張ってするといけないけど、これは公開しないです。
これはじゃあ、で最後に源さんの剣術を見せるんですか。
武術が得意なハイルさんで、一緒にユーラシア合戦、立ち会いの時からやってる仲間が、じゃあ僕がやろうかなみたいになったんです。
そんな軽い軽いだったんですか。
はい、でも彼はすごい経験もあるし、確かに武術がうまいし、世界中に公演も行ってるんですよ。でもただちょっと年が重なりすぎてる部分もあるのと、でもぶっちゃけ言うと成績に半分出すからっていう話から始まって、
ああそんな、
じゃあそれだったらやろうよっていう話だったんだけど、でぶっちゃけそれは出してくれなくて、でロシアにいざ去年の9月にあのパンデミックあったけど脚本仕上がって、よしじゃあ撮影始めよう、9月に撮影だって言うんだけど、あのお金が用意されないんですよ。やばいなっていうところで、
そういうことか。
でしかも連絡があんま取れなくなったりして、はい、ちょっとこれやばいよねっていうことで、それ撮影前に400万だったかな、なんか送らなきゃいけないって話だったし、はい、向こうでの衣装代とか俳優さん代とかどうしようと思って、
ああ
困ったなって思った時に、
そのぐらい
やっぱ
費用がかかるとかね、
3150万ぐらいもう払ったんですよ、映画制作費。まだ足りない。はい、で、それで、で、どうしようと、で、その俳優さんのことを推してた武術の大先輩がいらっしゃって、武術雑誌の顧問の島津先生に相談したら、源くんがいいよって言うんですよ。で、
あ、そうですね。で、その時
に源幸四郎しかいないよって言われて、で、私は1回だけ源さんを、サントリーホールで拝見したことがあって、で、どういうものだったかというと、島津先生のお家にあるさまざまな歴史的な価値がある、品があるんですけど、信長の太鼓があるんです。信長が実際に使っていた太鼓があって、それをサントリーホールでポンって叩いたんですよ。いや、しびれたんですよね。で、顔は遠かったから、見れなかったけど、ポスターを見たところイケメンっぽいと。で、これはもうアタックするしかないと思って、Facebook 見てメールしたんですよ。
あ、そうです
ね。そしたら割とすぐレスポンス来てくださって、はい、え、なんなら私焦ってたんで、9月に撮影しに行かなきゃいけないのに、その時
ロシア
に、その時すでに多分8月3日とかなんですよ。
ああ、やばいです
よ。やばくないですか。0円しかない俳優さんには連絡取れない、向こうはもう何百人もスタッフ用意してる、どうする俺みたいな。
え、それ去年ですか。
そうです、去年の8月3日の。で、3日に連絡したらすぐレスポンス来て、とりあえず会ってみないとと。だって私はもうステージですっごい先だったから、どんな顔か見えなかったし、あの実際にお会いしてみなきゃと思って、でお伺いして、翌日かその日ぐらいに伺いまして、
そうですね、はい、
うん、ちょっと宮本さんも俺も去年出会った人ってことですかね、
はい、そういうことですね、
そうですね、
リアルで
めちゃくちゃすごいつながりですね、
はい、で、それで8月4日にあのユーラシア国際画祭の総会っていうのをやったんですよ。で、その頃になったらその方がですね、いや僕やっぱりやりますしみたいな連絡来て、お金は払ってはないけど、でそれも払うしみたいなのもあって、おやるのかな、なんか信じた方がいいのかな、昔からの付き合いだしとか思ってたんですけど、 で私の心が揺れて、やっぱあの主演は源さんじゃなくその人で、源さん、田中役どうですかって言ってたんです
よ。田中役
は。マジですか。俺の役が源さんだ。
まあ、重要な役
では
あったんですよ。
源さんとしては、
すごい伝わっちゃうから、
重要な役があるんで、みたいな。
俺なんかが田中ぐらいでいいんですよ。人気
通した方がいいかなとか、裏切っちゃいけないかなとか思ったんですけど、その総会っていうところに行って、すごいセレブなお家があってですね、ぶっちゃけていいかな、ちょうどいい内閣総裁とか、
ああ、そうです
よ、ね、そのなんかあのセレブなお家で、で、じゃあどっちがロシアに行くかみたいなあの源か、あのパテララか、どちらをロシアに連れて行くかみたいな、じゃあ今ここであの演じてみろみたいになって、
あ
懐かしい
無茶ぶりでね。
その時の動画があるんで。
ちょっと見てみたい。この映画。準備が
ちょっと。
あ、私ね、多分あるよ。
あ、僕持ってるよ。
持ってるよ。
盛り上がっちゃいましたね、動画
中に、ね。じゃあ、これは今日は
ですね。じゃあ、一応これを見てから、源さんの、ね。
で、ぶっちゃけちゃいましょうよ。
の話、ぶっちゃけましょうよ。
ぶっちゃけちゃいましょう。もう。
最初だけね、
隠すところ
は報告
なんだ、ね、文化庁にも全部言いましたもん。本当に細かく何月何日に誰か会ったかぐらいの勢いです、
は
あ、全部提出しろって言って、はあ、で全部提出しましたよ、はあ、で何だっけな、
で全員これからあれ、はあ、トークショーで切っていく感じですか、はあ、バッサリとも、
はい、はあ、切っていく、切って感謝してますから、はあ、
僕と宮本さんだけは切られない。
懐かしいアイテム出てきました。皆さん見ていただけますか、はい、運命の夜ですよ、8月4日忘れもしない。で宮本さんに演舞披露していただいたら、なんかみんなその会員さんがいて、ユーラシア映画祭その日までみんな無料会員だったんですけど、はい、とは言いながらもみんな自分が作ったと思ってるわけで、みんなで意見を聞いたりしたんですよ。でそれで源さんがそこで演舞で、これですね、これオーディオに接続してい
いですか。できないですね。
じゃあ映像だけ、
僕から映像だけかな。
じゃあ映像
僕から流せば大丈夫だけど、
じゃあ映像送ればいいのかな。
あ、送れば大丈夫。
じゃあ
僕もやってますけど。
あ、見れる。
ちょっと時間かかりそうですね。
じゃあ私メッセンジャーで送ります。
はい。
なんか増山さんは結構これパソコン使ってハイテクだけど編集はやらないんですか。
私はやってますよ。でもなんか私結局こうお金集めをしちゃったりとか、
手が回らないってことですね。
そうで人に頼みながら、でも私も
初めて来た方、僕は、はい、役者もやるし、MC もプロデュースも全部やるんですけど、映画を作って、トークショーも全部一人やって、で、つい最近映画を全部作り切っちゃって、今後どうしようっていうことで今年引退しようと思ってます。
そう、それでジョースターさんはぶっちゃけ
落とすとこもうまいっていう、
ぶっちゃけ本当にゼロ星社が間に合うか否かっていう瀬戸際だったりするんですけど、はあ、ジョスターさんにぶっちゃけどこかご自身の関係するところを頼むとか、そんなのとかない。
どういうことですか、編集すると
き。はい。
俺はジェットカットしかやらないです
でもそれでもありがたいかもです。ジェット何か
切っちゃっていいんですか。
はい。でももちろん
ちょっと早送りとかやったりする。
宮本さんもご自身の動画でちょっと早送りとか逆に遅送りみたいなことをしてたりしますよね。その刀のえいやってところ
で、先ほどのちょっと話の下りの映像は出ますか。
あ、出ます
か。映像はもうちょっとかかりそうです。
あ、私今あと5秒ぐらいでギガファイル4と
書けます。まあだけどちょうど一体学さんが1回出た時の、はい、前半の映像っていうのは、うん、結構仕上がってましたよね。だから最後の方を撮り終えてない、映画の部分が、うん、今年、うん、結構ねロシアから戻ってきて、うん、ロシアチームを呼んで日本で5月ぐらい撮影したっていう形ですよね。
そうですね。で
それが何日間でしたっけ、半月ぐらいですかね。
ちょうど
今年最後に撮影したのか、5月ぐらいでした
っ
け。5月に14日間ですかね。
半月ぐらいかかってやってましたよね、はい、だからまあ結構いろんな体験もありましたけど、そうですね。あ、大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
なんか宮本さんは今年の撮影は面白かったところとかありますか。
そうですね、まあ、カーチェイスみたいなね、
あれそうなんですね。突然カーチェイスやりました。
なんかやりましょう。
そう、皆さん知らなかったと思うんですけど、カーチェイスのそれ用の車じゃなくて、クルーズ TV の社長の車とかを新車で買った車をこれちょっとカーチェイスに使おうとかロシアチームの人たちが言い合ってて、まあ、いいですよって僕映るならいいんですよって言って もう結構な山道をね、がっつりやってましたよね。面白いですね。まあ向こうのロシアチームの突然の発想が結構あり、滝山の方からこう撮影してるやつもありましたよね。
そうですね。現場を見て、いろいろ状況をね、
照明もこだわったりとか、またあのジョースターさんのカメラの、あの品質がすごく精度が高かったので、ね、めちゃくちゃ暗かったですよね。なるべく自然光でやるんだとか、ろうそくでやるんだとか、
あ、そうですね、
本当に撮れてるのかなぐらい真っ暗な環境で撮るんだけど、でもきちっとあのフィルムを見ると綺麗な、すごいあの繊細な部分まで広が
って、あれ先ほど
すごい、
まあ、ちょっとこれから見ると思うんですけど、先ほどあれですね、あのロシアの役者の彼とカンプさんが2人で写ってる画像とかすごかったですね。綺麗で写ってましたね、写真。
はい、
はあ、で、まあ結構その最初に撮った画像も結構暗いレーディングで結構撮影されてたんで、その時はロシアのね撮影も、ミラマさんも参加したロシアの撮影ですよね、これ前半の方は、僕らが入る前ですね、去年
の。その時の
9月ぐらいのやつ
ですね。
そうですよね。だから向こうの撮影とかは深夜までずっとやってたって言いますか、深夜撮影
だ
った
んです
か。
まず私はロシアの、その撮影現場に到着した日がもう徹夜でしたね。
すごいですね。
徹夜で馬車もいてね。
え、いきなり馬車、
馬車もいて、あの最初はその
初日から、
はい、博物館みたいなね、
はい、
そういう古い建物の、はい、そういうあの内装もそういう雰囲気のところ、
はい、
で撮影があって、
はい、
でその後移動して、
はい、
で馬車の、はい、馬車が
待ってたん
ですよ、はい、馬もちゃんといて、
はい、
で松明を持ったこう盗賊みたいなのを追われるのをこう助けるみたいなシーンを機内撮影になります
。もう向こうの役者も全部揃ってた
って揃ってましたね。
で、その宮本さんがちょうどこの間再演された舞楽座の公演が11月にあるっていうこと で、はい、で当時はまだ、何でしたっけ、2週間隔離だったんです、
はい、
帰ってきたら、
ね、
だからそれをスケジュールを考えると、あの本当に、1週間しか空けられないと、
うん、
ところがそのコロナでですね、前はウラジオストックから撮影地のブラゴベシチェンスクまで1日で行けたんですよ。1日で行って2時間でフライトして、その後1時間で行けますぐらいの距離感だったのに、コロナであのフライトがないんですよ。でも当時はまだウラジオストック便があったんだったかな、ありましたよね。ウラジオストック便はあるけれども、その後あの飛行機で乗り継ぐか、シベリア鉄道っていうのに乗らなきゃいけない。シベリア鉄道どのくらい乗るんですかって言ったら、だから6時に着いて9時に着くかなみたいな、あ、3時間ですね、いや、27時間ですみたいな、みたいな、
ね、
1週間の予定しかないのに乗り継ぎの悪いそういったもので行くから、実質滞在可能時間が2泊3日しかなかったんですよ。で、それでアンドレとかすごい怒っちゃって、アンドレっていうのは向こうの監督なんですけど、プリプリ怒りながら、歳三が主役なのになんで2日しかいないんだとか言って、すっごいもう朝から夜の4時とかまでずーっと歳三さん出っ放し、鬼でしたね。4時とかじゃなかったよね、6時とかだったかな。なんか朝あの松明の森で撮り終わったのが6時半とか7時半とか、なんか夜でもなくなってきたみたいな。今その画像もちょっと、
あ、もっと夜のシーンなんだけども、赤くなっちゃったとかね、
うん、
色々ありましたね。
で向こうの女優さんの顔ばっかり撮ってて、源さんの演舞のシーンが
演舞っていうか、
あの
戦
うシーンを撮る時間がなくなっちゃったとか。
皆さん、僕の、最近やった映画は撮影2時間半です。
すごい。
それは何、長編ですか。
いや、短編で23分ぐらい
で、23分のやつを2時間半ぐらいで、
しっとりしたやつでやったんですけど、まあキャストもいっぱい出しちゃうとね、やっぱり時間も食いますし、あれ設定ですよね、あれ馬車とか用意したら、それだけ時間がかかるんですね、撮るのに1時間とかかかっちゃいますからね。僕の場合は
の続きは来週に続きます。ありがとうございます。